それでは漢文公式チェックリストの36番から46番までの解説をします。まず36番を読む前に、漢文公式の9番を見てください。そこに、ための読み方、A, B, C, D, E, F まで覚えるとありますね。そこで、A, B, C, D, E, F まで、色ペンなどを入れといてください。まず前置詞として何々のために、受け身を表す場合には、なる。C, 断定の助動詞としてたり。D の1番、ある判断を表す意で、何々をもって何々となすの形でなす。それから単純に、物事を行うの意味でなす。それから何とかになるの意味でなる。そして作るまで。というわけですね。それでは一個ずつ、説明していきましょう。A の前置詞として何のために。これは一番簡単な例ですね。何とかのためにとこう上がったら前置詞ですから必ず下へ下がってきます。解雇のために忙しいですね。何々のためにという単純な前置詞です。次、 B の受け身を表すというところは、語呂がありますので一番下を見てください。 B の枠の一番下に、ためところは受け身形とありますね。で、私も黒板に書くときに、ためっていう漢字を書いて、ちょっと離してところって書きます。で、ためところは何形ですかって聞きます。で、ためところは受け身形ですというわけですね。それでは、そのためところの受け身形の読み方を送りまで含めて正しく言ってくださいなんて質問するわけですが、それは、漢文公式の20番の A の丸2になります。ではそちらの方にちょっと行ってみてください。公式20番受け身の A 丸2というところに、同じものを書いてありますね。 A の B するところとなるというわけです。ためとところがあったとしますね。ためところが、少しこう2、3文字離れてあったとしますね。そういう時は A の B するところとなるですね。まあ、B するってのは左辺で表してますから、もし余談活用であればですね、連体形にしなさいっていうことです。上に下にでも連体形にしなさいっていうことですね。別にするをつけるってわけじゃなくて、連体形にしてところにあげるってことですね。笑うだったら笑うところとなりますね。ところでこの市販の参考書などでは、この構文を暗記するときに、のを入れてないものが多いんです。それでよく引っかかってしまいます。必ず A の、このの送り注意してください。そしてのを送るのは、ためとところの間ですね。近年の早稲田の問題で、このためとところの外側にのを送っているものを、選択肢に出しておりましたけども、そこを正確に覚えてください。のと送るのはためとところの間ですね。で、何々のとなります。それから20番の A の丸2をよく見てもらいますと、 A のというのは A に B される。つまり A ののの、は2で訳すということですね。人のときたら人になんなんされるです。人はとか人がではありませんので注意してください。さらにその横に語呂が載っておりますね。ためところは受け身形ですということですね。ちょっとそらんじて言ってみてください。ためところ、ためところが出てきました。送りまで含めて正確にどう読みますか。A の B するところとなる。それでは A のの部分ですが、この A のってのは A はとか A がというのは、これは丸ですか×ですか。×ですね。A がじゃないです。A にですね。A に何々されるということになります。では20番の A の丸2の下の例文を見てみましょう。人の制するところとなると読んでますね。人に制せられるということです。ではその隣を見てください。これは実際の早稲田の出題例です。もちろん文脈は分かりません。でも、上から3文字目にためがありますね。そして竜という漢字を挟んでところがありますね。するとあなたはためところではないかと思いますね。ためところは何形ですか。受け身形ですね。じゃあもう一度 頭の中で送りも含めて正確に言ってみてください。A の B するところとなるとなりますね。すると、ここは少なくとも、竜のなんて読めそうですよね。それから、ところの下のためっていう漢字は、これは動詞で読まないといけないということも分かってきますね。だって B するところで上がるんですから、実はためっていうのはこれから習いますけども、なすという動詞に読めるんです。物事を行うっていう意味で、なす。余談動詞です。すると、人もってというのは、これは単に語調を整えている、単純にもってと間にポンと入れているもってだと考えましょう。すると、こういうふうに読めてきますね。人もって、竜のなすところとなる。と読めますよね。意味はわかりませんけども、竜ののところは、竜に何々されるってことですね。まあ、竜に何々されちゃった、なされてしまった。なんていうことになるわけですね。まあ、こういうところが、文脈が仮にわかんなくてもこうしか読めない。というような意味で回答になっていくわけです。まあ、そういうわけで、ためところの読み方は、A の B するところとなる。じゃあ、頭の体操です。頭の中に、今、ためところという2文字を思い浮かべましたね。じゃあ、その横に、もってためという2文字を思い浮かべてください。持ってがあって何文字か離れてためがありました。これは何ですか？もう忘れてますね。ですから言いましょう。木山で始まる暗記例文を言ってください。あ、わかりました。木山を持って天才となすですね。じゃあもう一度、ためところの2文字を思い出してください。ためところ。これを正しく言いますと、A の B するところとなる。わかりました？木山をもっての時には、天才となす、なすと呼んでますね。で、受け身形では、A の B するところとなる、なると呼んでますね。まあ、こういうところも、しっかりと暗記をしておれば、ごっちゃになることはないと思います。それではもう一度、公式9番に帰ってみましょう。まあ、それが公式9番の B の受け身を表す場合には、なるとなる。まあ、というか、ためところは受け身形という形で覚えた方がいいでしょうね。ためところが来ましたってことは、人の笑うところとなる。訳は人に笑われるということになりますね。C は断定の助動詞としてたりです。まあ、漢文ではであるというときに、よくこのたりの方を使います。例文がありますけども、漢と友足らず。私は漢という人と友ではない。ではないっていうふうに言うときに、足らずと読めるわけですね。例えば、その人が後に出世しまして、聖の国の宰相である。今や聖の国の宰相である。なんてときには、宰相一二で上がって、ためが来て、宰相たり。宰相っていうのはご存知ですね。天使を補佐して政治を行う人が宰相です。今や聖の国の宰相たり、なんて断定になります。 D の1番はこれはさっきの、木山で始まる暗記例文のことを言ってるわけですね。木山をもって天才となすというあのなすの読み方です。そこにある例文は以前早稲田の文学部で出た問題ですが、木山をもって天才となすの木山抜きのバージョンですね。本当はそこにそれをもってとかあるわけですけども、その目的格のそれをがなくなってます。ですから、もって己の快となす。もしくはもって己の戒めとなす。どちらでも結構です。D の2番いきましょう。今のような木山をもって何々となすという構文ではなくて、単純に何か行いをするという意味のなす。そういうなすで読むこともできます。ほぼ動くをなさず。それから E のように何とかになるという意味ですとなるとも読めます。ちなみにこの D の2番のなすと E のなるは共に余談動詞です。なさずとかならずとなります。上国の使いとなるも未だ健絶。F は作るですね。まあ一応 F まで頑張ってみましょう。 自ら作るところの使用書を吸ってありますが、これは、ところ、公式4番のところの解説ありました。主格、連帯格、目的格、保護、言い切る形、または反語、ありなしへの変読の中の連帯格の用法ですね。作るところが死という名詞にかかってきますから、のでつなぐんですね。作るところの使用書を吸うということになります。以上が公式9番についての説明です。ということで、漢文チェックリストの36、37、38、39は、おのずから明らかになったと思います。では、公式10番を見てください。文中の助字というものがあります。大きい字、訓読の際に読まない文字で、しかし大きい字の前後に適当な訓点を示す、そういう働きがあります。さて、その1番の大きい字を、私は今まで、おうこと呼んできました。このおうこという前置詞がありますと、ABCD の4つのうちのいずれかの働きをします。A、保護を示す。これは単純に保護を示すで結構です。公式の3番でやりましたね。おうこがありますと、下は保護ですよ。ですから、大雑把に言えば2を打つの大多数2を打つんですよ。山にこもるとなるんですよ。というのが保護を示すですね。それから B の動作の起点ということで耳より入るっていうのがあります。これは一応あるんですけど、入試に出ることは割に少ないです。まあ一応あるということですね。耳から入るっていうのはそのような多くを使いますとできますよということです。C、比較。これが一番よく出ます。自分の公式持ってる人はそこに色ペン蛍光ペンを塗っといてください。比較は何々よりとか何々よりもという形で比較をするわけです。その下の黒字のところも全部色ペンです。そのおうこの上の字はほとんど形容詞、形容動詞であることが多いんですね。動詞の場合も少なくありますけども、まあ、動詞は何々より優れとか何々よりも勝るなどの動詞に限られます。まあ、その限られる動詞の漢字はそこに書いてある通りです。勝るとか優るとか優るとか優るですね。まあ、概ねは、おうこの上は、形容詞か形容動詞ということですね。例えばそこに例文があります。影響よりも都市と書いてあります。上に立つ人が何か不正な行いをしますと、それが下々の者たちにこう伝播していって、だんだん世の中全体が悪くなってしまう。その伝播する速さというものは、影や響きよりも速いんですよ、というわけですね。影というものは、世界最速の、ボルト選手の影は、ボルト選手とほぼ同じぐらいに走ってきますよね。まあ、要するに高速ですよね。高速でついていくわけですよね。とっても速いわけです。響きって言ったら音速ですよね。まあ、ですから、そういう影や響きよりももっと速いんだっていうわけですね。で、これがもし白文になりますと、センター試験などの場合、選択肢の中に、5択であれば、まあ、2択か3択くらい、何々よりもとか、何々よりもとか、何々よりもとか出てくるんですね。で、その時に逆に気づくことが多いです。あれ？よりもがあるってことは、比較になってる、さて、おうこがあったかな？なんていうんで、よく見てみますと、おうこがあるんですね。そして、おうこの上が、都市、形容詞ですね。あ、これは条件揃ってますね。そういうことで気づく人が多いんです。あ、これは比較に読めるから、何々よりも早い。つまり、悪いことが下々に伝播していく速さというものは、光や影よりももっと速いんだ、ということになります。その下の白丸を読んでみましょう。これ近年の早稲田大学の問題です。まあ、いつもの蜂よりも大きかったってことを言ってるわけですね。ところで、おうこがありますけど、その上は形容詞とか形容動詞が普通なんですから、この大というのは大なりという形容動詞で読みます。さらに一番下の耳というのはのみと読むんです。これは後で、説明しますけども、限定の終尾詞ののみっていうのは連帯形接続なんですね。ですから、大なりっていうところを連帯形に変えてのみに続きます。つまり、こんな風です。爪の蜂よりも 大なるのみ、常の八よりも大なるのみ、こんな風になるわけですね。この比較の用法っていうのが一番よく狙われますので、これは本当によく注意してください。 D、 受け身を作ることもできます。どういうふうに作るかと言いますと、人に納めらるのように、王子がありますと下の保護の送りは2でいいんですね。受け身の時の下の保護は2のままです。南2と呼んで、上の動詞を未然形にして、そこにるとかラルを送るんですね。人に納めらるとなってます。ところで、るを送るかラルを送るかの違いは、公式20番にも書いてありますけども、余談活用、ら辺、な辺。この余談とら辺とな辺の漢字から、漢字にルーラルをつけるときには、これはルの活用をつけますから、レーレールー、ルルルレレオのいずれかをつけるわけです。それに対して、余談とら辺とな辺でない場合、例えば左辺動詞ですとか、上二段とか下二段の場合には、ラルの活用をつけます。これがルールなんですね。ですから、ラレラレラル、ラルルラルレラレよというふうになります。では、その例文見てください。人に納めラルと読んでますね。どうしてこの場合ラルをつけたんですか？人に納めるではダメなんですか？ダメですね。なぜか、納めっていうのは下二段ですね。納めずですから、めめむと活用する下にですから、ラルをつけたということです。人に納めらるとなります。この D の受け身の形もよく出ます。まあ、そういうわけで、おうこのお記事の用法っていうのは、この比較と受け身の形にはよく注意してください。D の例文を読んでみましょう。真不詳にしてとあります。真は自称ですから、私は不詳、愚か者であって、王子がありますね。で、王子の下が真になってますから、受け身で読もうとしますと、ここの送りは2になりますね。受け身の場合、それでいいわけです。なんとか2とかなります。私は愚かなものであって、真という国に捨てられて追われたんですよ、と言ってるわけですね。で、そこが、ハイフンが入って熟語になってますから、きついすという左辺で読んでみましょう。そうすると、きついすは左辺ですから、送りはラルがつきますね。で、きついすの巣を未然形すればいいんですから、真不詳にして、真にきついせラル。これが正解ですね。ちょっと時間が、少なくなりましたので、この公式10番の丸1までということにしたいと思います。